日程第5、一般質問を通告順に行います。第18期令和町議会における一般質問、質疑時間の制限時間1分前となりましたら卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には電光掲示板の残り時間の表示がゼロとなった時点を指します。議員におかれましては時間内での質問質疑に心がけてください。通告1番、倉田明君。
おはようございます。通告1番、倉田です。通告の2件について質問をさせていただきます。最初に九州電力霊屋火力発電所とアンモニア混焼についてでございます。政府は2020年10月に2050年のカーボンニュートラルを宣言、関係省庁等と連携し二酸化炭素 CO2 を排出しないアンモニアを石炭火力発電所で石炭と混焼し、今後脱炭素燃料の主力になると取り組まれております。この混焼実験は例ら碧南火力発電所愛知県で実証実験を開始、事業期間は2021年7月から2025年3月までで、本実証実験は2024年6月までとされております。今年2月3日の小毎日新聞に九州電力の子会社の九州電力送配電福岡市は半導体関連企業の集積で増加する九州や県内の電力需要に対応するため熊本県内の2つの変電所で設備の状況を進められております。九州電力送配電の設備計画グループの川崎亮副長は、工場を含む産業向けなどで顧客からの電力契約の申し込みが増えていると現状を説明されております。また、全国や各地域ごとの電力需要を予測する電力広域的運営推進機構東京は、九州の需要電力量は伸びると分析、工場や鉄道など向けの産業用は2025年度の309億2000万キロワット G から2034年度には350億5900万キロワット G に約 13% 増えると試算されております。変電所の増強だけでは間に合わない事態も想定され、長期的に電力を安定供給する体制づくりが欠かせないとされております。その記事の中で九州電力の池辺和弘社長は、全部頑張らないと電気が足りなくなると指摘、原子力発電や再生可能エネルギー発電、火力発電などに幅広く取り組む考えを示されました。2022年度現在、日本の火力発電量の約 73% の中で石炭火力発電の割合は 30.8% を占め、重要なエネルギー源としての位置づけにあります。しかし、近年非効率的な 発電施設は急廃止等に動き、廃止等の動きがあります。また3月28日の熊西新聞で、九州電力は27日、池辺社長の後任に、西山勝取締役常務執行役員が社長に昇格する人事を発表され、池部和弘社長は代表権のある会長に就かれ、6月下旬の定期株主総会後に就任されると記載されております。西山氏は福岡市で記者会見し、管内で電力が足りなくなる可能性があると指摘した上で、新規の電源を考えていくことになると説明。仙台原発3号機の増設や、玄海1号2号機の建て替え等については、検討は社内でしていないが、原発はエネルギー密度が高く安定的だと語られております。昨年4月、G7 環境相会合で、石炭火力は2035年までに段階的に廃止をすることになるなどで合意されている報道もあります。そのような中、冷力火力発電所でのアンモニア混焼等を含め、町へ何らかの情報提供等はあっているのか、お尋ねをいたします。次に、フッ素化合物、PFAS についてお尋ねをいたします。一つに、最近新聞報道等で発がん性が指摘され、自然界や体内で分解されにくい永遠の化学物質といわれる有機フッ素化合物、PFAS が県内数カ所の河川、井戸水、水道水などから暫定目標値を超える PFAS が検出されております。これは地下水など環境水の独自調査について、熊本を含む42都道府県がすでに実施し、準備中を含め全体で9割超が前向きな意向を示したことが2月13日、共同通信のアンケートで分かりました。国は2026年4月、来年4月から PFAS を水質検査などを法律で義務づける水道法上の水質基準の対象にする方針で、基準値は現在の暫定目標値と同じとされております。法律が施行されれば、町も検査項目に追加し、来年4月からの実施となりますが、現在、超水道水、井戸水の水質検査箇所、および水質検査結果の状況について、また今後、新たに検査箇所の追加等を考えておられるのか、お尋ねをいたします。最後に、硝酸性窒素についてお伺いいたします。全国的に硝酸性窒素による地下水汚染が見られ、地下水環境基準の超過率が高く、他の項目に比べて目立って高い傾向にあると言われております。また、環境基準の超過に達していなくても、多くの井戸で硝酸性窒素が検出されています。その主な原因としては、農地への過剰な肥料の投与、家畜糞尿の不適正管理、生活排水などと言われ、土壌、植物、水中などあらゆる場所に存在し、無味無臭無透明で、土壌に保持されにくいため、地下水や河川水に溶けやすい性質を持ち、水道、井戸水などへの混入が懸念されております。 人体への影響としては、メトヘログリン結晶や発がん性物質の生成に関わる可能性があると言われ、特に乳幼児においては、メトヘログリン結晶のリスクが高いとされております。本庁でも、長水道や一部の井戸水については、法定に基づき町で定期的に水質検査を実施されておりますが、硝酸性窒素の検査数値をどのように評価されているのか、また町内で個人設置の井戸で飲用水、浴用など生活用水として利用されている井戸の数およびその井戸水の水質検査については個人に委ねていると思われますが、水質検査の実態把握はなされているのか、合わせて町内4カ所の災害避難地にある井戸水は飲用水ではないが検査されていなければ参考のため定期的に水質検査をするお考えはないかお尋ねをいたします。以上です。
町長。
ただいまの倉田議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の九州電力冷却火力発電所とアンモニア混焼についてでありますが、このことにつきましては令和6年3月議会定例会における高戸議員からの一般質問でもお答えしたところでありますが、九州電力におかれては令和3年4月に九電グループカーボンニュートラルビジョン2050を策定され、カーボンニュートラルの実現に挑戦するとともに低脱炭素のトップランナーとして九州から日本の脱炭素化をリードする企業グループを目指すことを宣言されました。そのための具体的行動計画においては電源の低脱炭素化と電化の推進を柱として火力発電の低炭素化に向けた行動計画の中に水素 1% アンモニア 20% の混焼に向けた検討技術確立、カーボンフリー燃料、これは水素とかアンモニア等でございますけれども、そのサプライチェーン構築に向けた協業可能性に関する検討がございます。このことに基づき嶺北発電所におかれてはアンモニア混焼実証試験が令和5年4月に実施されたところであり、その取り組みの状況につきましては倉田議員もご承知のとおり令和6年7月に嶺北町議会総務文教構成常任委員会の所掌事務調査において嶺北発電所長から実証試験の概要、課題等の説明を受けられるとともに意見交換がなされたところであり、嶺北発電所は今後も重要な電源であること、また今回の混焼試験におけるアンモニア混焼量は 0.1% 程度と少量であり、引き続き安全安定燃料のための試験実施と合わせ、燃料性状を踏まえた受け入れ、貯蔵、払い出し設備の検討、燃料変更に伴う環境対策の検討がなされるとのことでございました。ご質問の中にあります新聞報道等について、嶺北火力発電所でのアンモニア混焼等を含め、町へ何らかの情報提供はあっているのかという点につきましては、令和5年のアンモニア混焼実証試験以降、嶺北発電所においてのアンモニア混焼は実施されておらず、 また先に申しました総務文教厚生常任委員会の諸小事務調査以降において九州電力における検討について大きな状況変化がないことからも霊屋発電所における低炭素化に向けた新たな取り組み等についての情報提供は現在まであっておりません。なお九州電力におかれては本年5月これまでの九電グループ経営ビジョン2030をアップデートし2035年を見据えた長期的な経営の方向性として九電グループ経営ビジョン2035を策定されエネルギー供給面における電源の低脱炭素化を推進するにあたって次世代エネルギーである再生可能エネルギー蓄電池水素などの主力電源化を進めると同時に原子力の最大限の活用火力について水素 10% アンモニア 20% 混焼を取り組みの目標とすることが表明されたところでございます。このことも踏まえ6月の株主総会では社長が交代される見込みでございますので新社長就任後の7月上旬には九州電力本社を改めて訪問しこれまで同様電源立地自治体としての町の姿勢を重ねてお伝えし合わせて霊屋発電所の低炭素化について意見交換をさせていただきたいと考えております。合わせまして火力発電所が担う調整電源としての重要な役割を認識した上で九州地方電源地域連絡協会等の関係機関とも連携をし引き続き国県への要望活動等にも取り組んでまいります。次に2項目目の有機フッ素化合物 PFAS についての2点のご質問について答えさせていただきます。まず1点目の現在町が実施している水道水井戸水の水質検査箇所および検査結果今後新たな検査箇所の追加の可能性についてでありますが議員ご承知のとおり熊本県内において令和5年3月以降発がん性が指摘される有機フッ素化合物 PFAS が暫定目標値を超える汚染事例が相次いで報道されております。また国は来年4月をめどに水道水の暫定目標値を水道法上の水質基準に引き上げ水質改善を義務付ける方針であります。霊屋町の対応についてでありますが今年3月の議会定例会で高戸議員にお答えした内容と重複いたしますが改めてご報告させていただきます。昨年11月町内水道施設の主な水源地7カ所で有機フッ素化合物 PFAS のうち代表物質である PFOS と PFOA の検査を行っております。その検査結果につきましては水源地の減水7カ所すべての地点において暫定目標値50ナノグラムパーリットル以下に対し正確に測定できる最小の値の5ナノグラムパーリットル未満でありましたので何ら問題はございませんでした。従いまして町内すべての水道水は安心してご使用いただける水質基準でございます。また今後新たに検査箇所の追加があるのかとのご質問でありますが今年度も7カ所の水源地からおのおの給水している給水栓7カ所に加え予備水源である減水5カ所も含めた計12カ所の検査を実施することとしております。有機フッ素化合物 PFAS において国は水道水に関しこのように規制強化に動いておりますが各ご家庭の井戸水や河川については現在のところ法的には規制する根拠がない状況でございます。しかしながら有機フッ素化合物 PFAS は健康への影響が懸念されていることから井戸水や河川に対し今後国がどういった対策を講じていくのか自治体としても注視していく必要がございます。次に2点目の町水道井戸水の硝酸性窒素検査値をどう評価されているかまた個人の飲用水の井戸数およびその水質検査の実態把握がなされているのかとのご質問でございますが硝酸性窒素による地下水への 汚染影響につきましては、議員ご質問の内容のとおりであります。近年、硝酸性窒素による地下水の汚染が熊本県下でも進んでおり、天草地域でも一部の地域においては、地下水の水質汚濁にかかる環境基準を超過する事例も発生していることから、平成22年に天草地域硝酸性窒素対策連絡会議を設置し、県、町、関係団体と連携し、毎年分析調査、合わせて検討を行っております。なお、硝酸性窒素は硝酸態窒素とも表記され、同じ意味で使われております。まず水道水につきましては、水道法に基づき、年に4回、各排水地の公共施設7カ所において、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素の検査を行っております。直近10年間の検査結果につきましては、基準値10ミリグラムパーリットルに対し、1ミリグラムパーリットル未満であり、水道水が基準値を超えた事例はございません。各ご家庭の井戸水の調査につきましては、熊本県が毎年調査地点を固定化し、井戸所有者のご協力をいただきながら、硝酸性窒素の検査を行っているところでございます。昨年度の検査結果につきましては、基準値を超える井戸がございました。基準値を超えた井戸については毎年検査を継続して実施しておりまして、所有者の方々へも飲用は控えるようお伝えし、ご理解をいただいております。なお、この際に飲用水は必ず町水道を使用していただくよう改めてお願いするとともに、県、町担当者が検査結果について直接所有者の方に説明を行っております。なお、町内の各ご家庭の井戸の数ですが、平成28年度調査時点で658基ございます。議員ご指摘のとおり、井戸水の水質検査につきましては、所有者ご自身で管理を行っていただいておりますが、ご相談やお困りごとがあれば随時水道担当職員が対応をいたしております。また衛生面がご心配な方々に際しましては、先ほどの県の調査時期に合わせ、個別に無料で水質検査を実施していただいているところでもございます。最後に、町内4カ所の災害避難所に設置された防災井戸の水質検査についてでありますが、4カ所すべて検査済みでございまして、飲用には適さない結果が出ております。なお、毎年1カ所ずつのサイクルで定期的に検査を行っている状況でございます。硝酸性窒素の影響による地下水汚染につきましては、引き続き熊本県関係団体と連携を取りながら継続調査分析を行ってまいります。以上、倉田議員のご質問に答えさせていただきました。
倉田明君。
報道等によれば、昨年4月29日、30日に、イタリアにおいて G7、いわゆる先進7カ国の環境大臣会合で、二酸化炭素の排出削減対策のない石炭火力発電を2035年までに段階的に廃止することで合意された共同声明が発表されました。化石燃料からの脱却、再生エネルギーの3倍増に沿った形で G7 の共同声明で CO2 を多く排出する石炭火力の廃止年限が明記されたのは初めてそのことであります。今回の共同声明で 日本政府は燃焼時に CO2 が出ないアンモニアなどを燃料に混ぜる実証段階の技術が排出削減対策に該当しているとの解釈で、こうした混焼の石炭火力なら使えるとの立場を示されております。一方、国際環境団体などは石炭火力の全廃方針を明確に打ち出し、石炭火力関係の新技術への投資を再生可能エネルギーに振り向けるべきだなどと主張されております。共同声明に法的拘束力はないとはいえ、先進各国のエネルギー政策をある程度縛ることになるとされ、石炭火力依存度の高い日本にとっては、石炭火力の2035年までの全廃は容易ではない宿題とされております。2021年10月に閣議決定された第6次基本計画では、日本のエネルギー政策の方向性が示され、2050年カーボンニュートラル実現に向けた目標と2030年まで変動はあり得るとしながらも、具体的な対応が示されております。経済産業省は2030年時点の日本の電源構成は、化石燃料では液化天然ガス 20%、 石炭火力 19%、 石油等 2% の合計で 41% 程度、非化石燃料では再生可能エネルギー36%から38%、原子力20%から22%、水素アンモニア 1% の合計 59% が見込まれ、再生エネルギーと原子力発電は増加し、石炭火力は減少傾向にあります。なお、2月18日第7次エネルギー基本計画を閣議決定されました。今年2月の18日でございました。再生可能エネルギーを2040年度までには全体の5割に拡大し、最大のエネルギー電源とする方針を示されております。石炭火力発電については、世界的な傾向として脱石炭火力の中でアンモニア混焼で石炭火力発電の超寿命化を図ることに対し、いろんな声があるようでございます。アンモニア混焼は CO2 を出さないと言われておりますが、アンモニアを製造する段階で大量の CO2 が発生するので、結局のところ CO2 の排出は同じで、高化学スモッグの発生失礼しました 高化学スモッグの発生に関与している窒素酸化物が排出されるなどの指摘もあり、メリット、デメリットなどいろんな課題もあるようでございますが、官民挙げてしっかりと対応いただければと思うものであります。まあ、話が長くなりましたが、答弁にありましたように、どこの電力会社や企業、また自治体など幅広く2035年2050年の脱炭素社会を見据えた取り組みをなされております。もちろん霊福町もしっかりと取り組まれております。石炭火力発電所における石炭とアンモニア混焼実験は、愛知県の碧南火力発電所および霊福火力発電所などでも行われてきましたが、本格的な商業ペースに乗るまではある程度の期間を要するものと思われます。これはあくまでも私の見解であります。なお、碧南火力発電所における 20% のアンモニア混焼実証実験を終え、2027年に商業電源を開始するとの報道もあっているようでございます。要は私が言いたいのは、2035年そして2050年のカーボンニュートラルの脱炭素社会実現に向けた取り組みの中で、九州電力火力発電所はご承知の通り、九州地域の貴重な電源基地として、また霊福町にとっては雇用や地域経済など幅広い分野に波及し、地域活性化にご尽力をいただいているところでございます。まあ、今後においても安全安心の下で地域社会とともに頑張っていただきたいと思うのであります。まあ、そのような中、火力発電所においては近年非効率的な発電所は急廃止の動きもあり、九州電力は2026年来年3月には福岡の豊前石油発電所50万キロワットを廃止され、また来年6月には神田石炭火力発電所36万キロも廃止されるようになっております。いずれも老朽化や部品調達が困難のためとされております。霊福火力発電所1号機はご承知の通り、平成7年12月の運転開始から今年で30年を迎え、また2号機は22年になりますが、 CO2 の削減等の関係からその動向を心配しているところでございます。先ほど山崎町長が来月7月上旬に九州電力本社を訪問され、新たな社長と面会され、電源立地自治体としての姿勢をお伝えしたいとのことですから、どうぞよろしくお願いをいたしておきます。再度山崎町長にその思いをお伺いいたします。
町長。
国のエネルギー政策の部分につきましては、今、倉田議員の方からご説明がありましたように、本年2月18日に、政府が新たなエネルギー基本計画と地球温暖化対策計画を閣議決定をされております。まあ、その中では、2040年度の電源構成で、まあ、原子力発電は脱炭素の主力とされまして、これを2割程度、それから火力については現状の約7割から抑制をし、まあ、ただし40年度でも3から4割を使うというような方向性、それから、再生エネルギーが4割から5割というようなことで新しいエネルギー計画が示されたところであります。こういった中で、先ほどの倉田議員のお話にもありましたけれども、本年1月1日のですね、九電の池部社長のインタビューの中でも、やはり今九州、特に熊本は TSMC の進出等もございまして、今後はその関連企業でありますとか、AI の産業、そういった部分も含めて、九州全域ではですね、新たな電力需要が高まるということでございまして、そういった中では、全部頑張らないと電気が足りなくなるというようなことでおっしゃっております。まあ、原発に限らず再エネ発電や CO2 の排出対策をした火力発電にも力を入れていかなければならないというふうにおっしゃっておりますので、この点につきましては以前から申されております冷却発電所の低炭素化に向けた新たな設備改良、こういった部分では気持ちとしてはですね、お変わりがないんじゃないかというふうに思っております。そういった中で、昨年実は九州電力を訪問した折には、池部社長とは残念ながらお仕事の都合で会えませんでしたけれども、当時常務執行役員でありました西山役員にお会いしております。この西山様が今回次期社長になられる執行役員でございます。そういったところで来月には改めて西山社長とお会いして、今の状況、今後の思い等についてですね、お聞かせいただくとともに、冷却町のこの電気のふるさととしての九州電力との連携といいますか、そういった部分についても改めてご説明をし、ご意見の交換を行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。
倉田明君。
はい、分かりました。よろしくお願いをしておきます。次には2点目の水質関係でございますが、現在7カ所の水源池から給水栓7カ所と、予備水源、5カ所の計12カ所の検査をなされているとのことでありますが、もし差し支えがなければ12カ所の場所がどこなのかお知らせいただけますでしょうか。
水道環境課長。
倉田議員、失礼しました。倉田議員のご質問に答えさせていただきます。ですね、今年度はですね、お答えしました通り原水5カ所、それから給水栓の7カ所を計12カ所を予定しております。まず原水につきましては、坂瀬川地域におきましては坂瀬川浄水場の第4水源が一つ、それから西川地域におきまして西川地浄水場の西川地第3水源、それから鶴地区におきましては鶴の第三水源、四季地区、交通深い地域におきましては四季の第二水源、トロロ地区におきましてはトロロ第二水源、以上5カ所を予定しております。それから給水栓の場所なんですが、西川地区におきましては西川地集会所が一つ、それから坂瀬川につきましては、松原公民館、そして鶴地区におきましては鶴中会所、四季、交通深いにつきましては役場と、物産館と、そしてトロロ地区におきましては三区集会所と、富岡浄化センター計7カ所を検査予定としております。 以上でございます。
倉田君。
はい、わかりました。また先ほど答弁の中で避難地いわゆる4か所については、飲み水には飲用には適しないが水質検査をしていると、今後も定期的な検査を行いたいということでございます。よろしくお願いしております。答弁の中でこれは質問ではありませんが、いわゆる PFAS について国は水道水について規制強化に動いているが、家庭の井戸水や河川について、現在法的規制にする根拠がないということで、自治体も今後の国の対策に注視しているということで、あります。そこのところは私も法的なことは分かりませんが、先般2月の新聞報道で宇土市の日本の井戸から100ナノグラムと70ナノグラムの PFAS が検出され、その井戸から半径500メートルの井戸29本の所有者に注意を促したと新聞報道があっております。これはそこの自治体が関係者等に注意喚起なされたと思われますが、規制的か規制的でないか分かりませんが、やはり国はやっぱ早急にですね、やはり行動を起こし、やはり指導をしていただきたいと思います。これはもう質問ではありません。そこで個人の井戸、これにつきまして、日常飲料水等あるいは風呂等に使われていると思われるいわゆる個人の井戸のこの利用状況を把握されているのか、はい、それ分かっていればお願いします。
水道環境課長。
先ほどの倉田議員のご質問ですが、利用状況につきましてはですね、先ほどお答えしましたように井戸の数が658基ということで、かなり、本数が多くございます。で、水道の区域、水道の給水区域内におきましてはですね、ほとんどの世帯が町の水道水を使用されているということでございます。で、井戸水を使用されているところといたしましては、洗濯とかですね、雑用水に使われているところで、把握しております。でまたですね、水道区域内、水道の給水区域内でですね、飲用としてですね、飲用のみで使われている井戸もございまして、これは1軒だけございます。はい。で、その世帯はですね、先ほど県が毎年検査を行っております世帯でございまして、毎年その井戸の水質検査を行ってですね、行っております。でなおですね、熊本地震がございました後にですね、町の方でも井戸所有者の方々には、一応調査を行っておりまして、もしそのご心配な方がいらっしゃればですね、そのまま調査を県の検査と合わせてですね、実施してきたところでございます。はい、以上でございます。
倉田明君。
はい、わかりました。ほとんどが公共的な水道水源を利用されて、その水源の水質検査について適正に行われている状況を伺いました。また自家用井戸については一件、使用されているということでございまして、その方におかれましても、検査等を、受けられておるような状況と理解をいたしたところでございます。やはり水というのはやはり生活の基本的な中心な部分でありまして、即健康につながる ことであります。先ほどこう特に懸念されるやはり今後の硝酸性窒素、いわゆる硝酸体窒素のやはりこの汚染というのはもう全国的に多分年々と広がっていくものと推測しております。まあ、そういった意味においていろんな会合等も設置してあるようでございますが、やはりこうできるだけこう軽減あるいは抑制できるようにですね、今後ともご尽力いただければと思っております。これで質問を終わります。ありがとうございました。
これで通告1番倉田明君の一般質問を終わります。